よーいどん。あ、どうも、くつまゆきです。このよーいどんって言って始まってるっていうことで、毎回聞いてくださってるリスナーの方々は、お気づきかと思いますが、今回もですね、いつも聞き手をやってくれている高校の同級生の長松くんが、いませんで、一人で撮っております。もうだからね、あのね、長松がいないのはもう緊急事態っていうことよりは、まあもう何回かに1回はこの形になるだろうという感じでやらなきゃいけないんだなっていうことをもう思いましたね。今もうそれを痛感しております。この次の回は長松復活しますけども、収録の予定が決まってるからね、するんですけども、やっぱりね、長松も俺ももう大人ですから、予定がなかなか合わないっていうことも、まあ想定に入れつつやらなきゃいけないのかなと思います。くつまゆきの自分本位、始めましょう。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。というわけで、前回と一緒なので、前回を聞いた方は分かると思いますけども、この長松さんがいないということで、一人だけ、で収録するときは、30分一本勝負ということで、もう用意スタートから今携帯のあれです、アラームっていうか、あれだ、ストップウォッチを使ってもう30分測って、この30分間で、なんですか、編集も入れずにですね、トークを30分間やろうということで今喋ってますけども、まあね、そうね、やっぱり一応ね、だからね、前回ね、一人喋りっていうか、なんていうの、聞き手がいない一人喋りを緊急事態ということでやったんですけど、その時よりは今テンション上げ気味で喋ってると思うんですよね。ちょっと慣れたから、一回やって慣れたんで、っていうか慣れなきゃいけないなと思いつつやっているので、やっぱり笑い声がね、全くない中で喋るのはちょっときついっちゃきついんですけど、そういう回もまあありなのかなと思いながらやろうと思います。ね、今日はね、何の話しようかなと思ったんですけど、結構ね、自分の中で印象深い出来事だったんだけど、ラジオでは喋ってなかったなっていうことで言えば、このラジオではもう何回もおなじみ出てきてますけど、スケキヨくんですよね。今夜も雨でごめんなさいというミュージックゼロチャンネルの番組を僕よりも前から始めてやっていたスケキヨくんですけど、彼がね、まあ数ヶ月前に音楽を、まあ一旦引退、彼は引退という言葉をとりあえず使ってますけど、またやりたくなるまではね、活動休止というより引退っていうことにしておきますっていうふうに言ってましたが、引退をして、で故郷である福岡に帰ると、まあ、だから音楽をやるためにこっち来てたわけですけど、音楽やらないわけなので、福岡に、帰る、ね、帰って向こうで生活しますっていうことなんで、でね、こっちっていうのは、まあ、つまり東京ですよね。東京とかこの関東ね、関東の方からいなくなっちゃうわけですよね。でいろんな こっちでできたミュージシャン仲間やら、いろんな仕事仲間やらと、彼はね、お別れ会、10月いっぱいまでいたのかな、10月いっぱいまでいて、10月のラストぐらいでもう、こっちで住んでる部屋引き払って向こうに帰ったみたいですけども、だからその前後にね、なんていうんですか、そういういろんな人たちと、まあ、お別れ会というか飲み会やってたわけですよ。でその流れ の中で僕がその誘われたんですよね。飲みませんかと、くつまさん飲みませんかと LINE で来たんですよね。で柏でって言われたんですね。僕埼玉県の入間市っていうところにいるんですけど、まあまあまあ、分からない人はちょっと調べてほしいんですけど、所沢とかに近いところなんですけどね、柏ですからね、千葉県ですよ。遠いなっていうのは当然思ったんですけど、ただ林一平くんと、あと橋田博也と飲もうと思ってますっていうふうに言って、その林一平くんっていうミュージシャン は僕は新松戸ファイヤーバードっていうところで知り合ったアーティストなんですけど、ソロでもやってるしバンドでもやってる人なんですけどね。で彼と、それからね、橋田博也くん、そもそもあのファイヤーバードのブッキングをやってたのが橋田博也くんで、橋田博也くんが誘ってくれたことからファイヤーバードに僕は出始めたので、っていう、まあ橋田博也くんという、まあ、あの僕より、僕と一回り違うのかな、僕と12歳下の子かなのソロミュージシャンがいるわけですよね。今カタカナで橋田博也でやってると思いますけど、彼は。で彼とね、まあ、今年の初めか去年ぐらいにはそのスケキオバンドでね、スケキオ君と僕と安川君と橋田君で最初4人でバンドやったりもしてたんですけど、結構会ってなかったです、長いこと。だからその橋田君で、橋田君はそっちの方なんですよね、その千葉の方なんで、ああそうか、彼らと飲むってことはそれは向こうになるよなと思ってて、でね、まあ遠いなとは思ったんですけど、ただスケキオ君とその会ってね、話せる機会ももうそんなにね、機会が残されてないだろうなと思っていたのと、あとその林一平君っていうのはすっごいね、こうなんか寡黙な、あんまり喋らない感じの人なんですね。まあ僕と年齢近いんですけど、年齢近くてこう穏やかそうな雰囲気なんですけど、口数があんまり多くない。ライブね、何回か一緒になって、でね、ライブ終わった後は、イベント終わった後、大体ちょっとこう軽く飲み会というかね、乾杯とかして少し、その出演者の人たちと喋るっていう時間があるんですけど、そこでもこう、まあ、なんていうんですかね、おとなしい人なんですよ。で、なんかもう雰囲気がこう、穏やかそうで、なんで、で、ちょっと興味があって、喋ってみたいなとも思ってたので、ああまあ遠いけど行くかと思って、でどうせならもう夜通し行っちゃおうと。でその誘われた日、僕ちょっと用事があったんで、じゃあちょっと夜から合流できるよと。でもうその着いた時にはもう9時過ぎぐらいだから、そっからもう夜通しコースっていうことを僕は覚悟してね、で行ったんですよ、柏まで。で柏の駅に着いて、で駅着くちょっと前から、そろそろ着くよなんていうことを LINE でこう連絡してたんですよね。で駅着いたらスケキオ君から電話かかってきて、で、まあ、明らかにスケキオ君じゃない声で、もしもしっつって、それはネックス君っていう僕とかスケキオ君よりちょっと年下のミュージシャン、彼もミュージシャンなんですけど、彼が駅ちょっと出て、ちょっと右の方出てちょっと歩いてもらえますかっつって、で歩いてったら、スケキオくんはいなくて、林一平くんとそのネックスくんがいたのかな、でが待ってて、あれっつって、他のメンバーどうしたのって言ったら、いや今とりあえず向こう行きましょうっつって、向かいましょうって言われて、ああはいっつってこう言ったんですよね。で、まあ当然飲み屋行くと思うじゃないですか。そしたらなんかドンキホーテかなんかがあるビルにこう入ってくんですよね。何かなと思ったら、そのビルの上の方にあるボーリング場にね連れてかれまして、でどうやらもうすでに2軒ぐらい行ったと、飲み屋は。で結構酔っ払ってると、でボーリングでもやろうぜっていうノリになったっていうね。で僕はもう今から飲む気満々できたんですけど、ボーリングやんだっつってね。でボーリング場着いたらさ、スケキオくんいて、で橋田くんいて、でミュージシャンの平林くんっていう子もいて、それから実験4号被験隊っていう名前でやってる、みんな丈太郎って呼ぶんですけど、実験4号被験隊くんがいて、だから全員ミュージシャンですよね。全員ミュージシャン。で、ネックス君と林一平君といてさ。で、じゃあ、二つに分かれて、二チームに分かれて、この、ボーリング場のボーリング台をかけて、ボーリング勝負しようと。そのスコア勝負を、しようじゃないかっていうことになったんですよね。で、あれどうやって分かれたっけかな。 まあ、なんかチーム分けしたんですよね。で、そしたら、僕と、林一平くんと誰か、みたいな、橋田くんだったかな、誰かのチームになり、で、相手がその、スケキオくん、ネックスくんとか、実験4号くんとか、平林くんとか、に分かれたんですよね。で、分かれて、で、ボーリング始めようってなったんですよ。したらもう酔っ払ってるからさ、スケキオくん最初ボーリング場にもいなかったんですよね。で、何やってんのかなと思ったら、もうだからネックスくんとかすごいしっかりしてる人なんで、ネックスくんが、ボーリングのその、ボーリング場の受付とかもやってたんですよ。で、なんか、あれいなくなったなと思ってた。あれどこ行ったんだろうと思ったら、なんかこう、スーパーの袋、ビニール袋抱えてきてさ、そしたらストロングゼロをもうしこたま、持ってきて、たくさんですよ。袋の中にもう、その、なんかいっぱいあるでしょ、あれいろんな味が、コーラとか、なんかカルピスみたいな味とかいっぱいあるでしょ。あれを、いっぱい持ってきて、さあ飲みながらやりましょう、つって。で、乾杯なんて言って、それを飲んで、俺ストロングゼロ飲んだことがなかったんですけど、まあちょっとこう口つけながらね。で、ボーリング始まったんですよ。でね、もうね、ボーリングなんてね、何年ぶりですかね。なんか記憶では、高校生の頃に、それこそ長松とか、と仲いいメンバーね、今でも、まあ、その長松を含めたその高校の仲良かった男たちは7人くらいでいつも忘年会もしくは新年会やってるんですけど、そのメンツでボーリング一回行った記憶あるんですよね。それでもね、多分ね20歳過ぎぐらい、大学生だったよなと思うんですよ。で、多分それが最後なんですよね。まあ、だからそれまでもそんな頻繁に行ってたわけじゃないですよ。ってことはもう、だから、16年ぶりぐらいですよね。ボーリングをやるのが、記憶が確かならね。そんなにやらないでしょ、ボーリングって。ね。で、その少ない記憶でですよ。少ない経験の中で、そんなにボーリング得意じゃないんですよ、僕。大体男の人ってさ、スコア、まあ大体ですよ。大体100超えるでしょ。120とか。ハイスコアだと130とか、上手い人だと160、150とか行くでしょ。俺ね、本当に、なんていうんですか、本当にうまくいった時でも100超えれたかなぐらいですよ。80、90とか当たり前みたいな。だからもうガーターばっかり、ガーターが多い感じですよ。たまにこう、なんか、うまくはまってストライクになることもあったけど、ぐらいだと思うんですよね。で、だからその、最初に、これ別に何も言わなかったですけどね、のわーっつって、もうだって俺以外はみんな酔っ払ってますからね。俺以外は、だって2軒行った上にそこにいるから、もうテンション高いわけですよ。そういうの分かるでしょ？飲み会にさ、途中から参加した時の自分のテンションの違いってあるじゃないですか。もう、みんなはそんなにテンションが自然と上がってることに気づいてないですけど、2軒行ってお酒飲んでおしゃべり、ね、大人数でしてますから、それはもう自然にね、こう一人で、ね、2時間ぐらいかけてそう黙って柏まで行った人間と比べたらテンションだいぶ高いですよね。まあそんな中でも林一平くんはフラットなんですけど、割と彼ね、お酒飲んでも全然変わらないらしくて、そのフシラフのでライブとかで対バンで顔を合わせた時とほぼ変わらないですね。顔色も全然変わらないし状態で。で、スケキオくんはね、もう声でかくなってました。前にも言いましたけど、声でかくなると酔っ払ったなって感じなんですけど、記憶なくすほどではないけど、もう声がでかくなってましたね。もういい感じにお酒入ってんだなっていう感じはあったんですよ。で、その時に何も言わなかったですけど、不安はあったわけですよ。だからそんなに自分が、ボーリングが上手じゃないってことを自分で分かってるわけですよね。なんだけど、飲み代かけてやりましょうよって、飲み代も含めてたのかな、まあ、わかんないけど、まあ、もろもろその、なんか、スケキオくんが買ってきた大量のストロングゼロのお金とか、ボーリング代とかをかけて、やろうっていうふうに言って始まってるんですよ。で、まあ僕正直その中で一番年上なんですよ。一番。だしね、なんかこう、なんていうの、心の中で、でも、ああ、でも俺ボーリングあんま上手くねえからなっていう、そのお金かかってくると他のチームになってる、自分のチームになってる他の人に迷惑かかってやだな、 大丈夫かなと思ってたんですよ。で始まったんですよね。したらまあ案の定僕はもうなかなかボールがねやっぱね久々にやったんですけど、どうやってやってたっけってぐらい全然こう真ん中に行かないんですよね。もうすぐどっちだっけかな、右にこうそれてってすぐ一瞬でガーターって分かる感じの球筋ですよ。投げた瞬間に分かるような。でなあれっつって全然まあみんなそれなりにねやってんですけど、僕はもうひどいんで、ひどいもんなんですよ。だからまあその時点でまあ俺は足引っ張る要因ですよっていうことはもうなんとなくみんなにはもう伝わってるんですけど、で始まったわけで、そしたらねだんだんこうやってるでしょ。そしたらみんなもそんなにボーリング上手じゃない、上手じゃないっていうかそんなにさ頻繁にやるわけじゃないだろうから、みんなやっぱりまちまちなんですよね。その結構真ん中にボールがいておーって言ってね、7、8本倒したり、まあたまにはストライク取ったりすることもあれば、よし次あらスペアって大事、スペア取れるか どうかって結構大事じゃないですか。その 2,3 本残ってるで大体それできないんですよね。よし3本残った、いけっつってガーターになっちゃうみたいな感じのことをこう一進一退で続けながらやってたんですけど、だんだんね多分感覚がちょっと慣れてきて取り戻してきたんですよね僕も。そしたら途中から結構ストライクが出るようになったんですよ僕が。結構 真ん中に行ってで、おーっつってもう自分でも大盛り上がりして、でそのなんか最初に1ゲームやったのかな、みんないろいろとりあえず投げてみて戦力的に上手か上手じゃないかっていうのを平均的に出してチーム分けをある程度したはずなんですよ最初で。僕はそんなにそのダメな感じだったわけじゃないですか。だけどやってるうちにだんだんこうストライクもちょこちょこ出るようになったんで、あ意外と戦力にならないやつが戦力になりだしたんで、こっちが有利になってきたんですよね。で最終的にその僕らチームが勝ったんですよ。僕と林一平くんと確か平林くんかな、橋田くんわかんないけど、まあそのもう一人のチームがイエーイっつって勝ったんですよ。でその勝負がボーリング台をかけたのかな、ボーリング台をかけたわけですよ。でそしたらやっぱりそのなんていうの、バラエティ番組っぽい流れですけど、そこでよっしゃーっつって決まったわけね。でもう本当に林一平くんと僕ね、ハイタッチして、やったーっていう風に言って、よっしゃーって言ってたら、もうスケキヨくんが、すいません、再戦お願いしますと、もう一回お願いしますって言って、なんていうの、土下座するみたいな、その泣きの一回みたいな流れをやるんですよ。で、確か最初ボーリング台をかけてやったから、で、ボーリング台をかけて俺らが勝ったわけね。そしたら、じゃあ今度はこの、なんだっけな、次もう一回やってくださいと、もう一ゲームやってください、でもう一ゲーム勝った方がボーリング代とこのストロングゼロのお金もかけてやろう、やらせてくださいって言ったら、林ピー君がいやいやでも今の勝負でボーリング代はもう決まったからそれはもう認められないよっていうふうに言ったんですよね。でスケキ君がいやそこをなんとかみたいな感じでこうその下りが続くんですよ。でこれってさ、この流れだとね、最終的にそうやってなんか例えば、まあ、土下座させるとかなんか屈辱的なことをなんかやらせるっていうくだりがあった上で、まあしょうがないもう一回ってなるじゃないですか。その今一回目の戦いでボーリング台は決まったはずだけど、ボーリング台を被るのはスケキヨチームって決まったはずだけど、それも含めてそれも一旦チャラにして、それとさらにストロングゼロのお金もっていうのでやる感じですか、バラエティ番組とかだったら。そしたらね、僕ね初めて見ましたけどね、林一平くんのこの動かなさね、ガンとした何回もその後ね、何回もスケ君がいやお願いしますお願いしますって言ってるんだけど、もう林一平くんがいやもうだって今ねこの戦いでボーリング代はもう決まったから、いやもうそれはもう受けられないよっていうのをもう一回もずらさずに、すごいですね。あとね、ネックス君と喋ったらネックス君がね、いやーね、林さんは頑固ですよって言ってたんだけど、その頑固な一端があれね、普通ね空気にほだされてね、まあまあじゃあ一回決まったけど やってやるよっていう風に言っちゃいそうなところですけど、もうね逆にイケメンだなと思ったんですけどね、ガンとして動かない。まあ逆に俺はね林くんと同じチームだからよしよし動かない方が金払わないで済むわぐらいに思ってたんですけど、それでもねガンと動かない。 くて、で結局その後ストロングゼロのじゃあお金だけかけてやるっつって、でだんだんその本当に10年以上ぶりのボーリングだからだんだん楽しくなってきちゃって、あとまあそのストロングゼロで少し飲んでるからっていうのもあるけど、でもうこうガンガンガンガンやってたら、でそれも勝ったんだっけかな、でまあ勝ったかな、でまあイエーイっつって終わったわけですよ。で終わった後、じゃあ次どこ行こうかってなって、じゃあカラオケでも行きましょうかってなったのね。なんだけどなんか林一平くんと橋田博也くんはそのまあ次の日用があるからってことちょっと夜通しコースは厳しいみたいな話になって、2人はそこでそのボーリング終わりで帰ってったんですね。でその時点ちょっと残念だったんですけど、ね、僕はだから酒を組み交わせるかなと思ったんですけど、まさかボールを組み交わすとは思わずにね、で終わこう離脱してたわけね。で残ったメンバーでじゃあちょっとカラオケ行きますかっつって、でカラオケ行ったんですよね。でカラオケ入って、でねなんだっけ俺何の曲だったか忘れたんだけど、まあ別にまあそんなにガンガン歌おうとは、まあ、僕はあんま思ってないんで、カラオケ行くとそんなに曲を入れる気にそんなならないんですよ正直。でカラオケ入ってってで曲入れてたんですよね。したらねなんかねその実験4号被験隊くんですね、で彼が一番年下なんですよ多分ね、彼ね二十歳過ぎたばっかりぐらいだと思うんですけど、めちゃくちゃ若いんですよね。でねなんかねなんか その子ははっきり覚えてないんですけど、誰かが歌を歌ってる時に、スケキヨくんがの隣にその実験4号くんが丈太郎くんがいたんですけど、なんかこう誰かが歌ってる途中によし行こうっつってスッと彼をスケキヨくんが引っ張っていったんですよトイレに。えどうしたんだろうと思ったら、その実験4号くんがいた寄っかかってた壁のところに壁にこうすいませんね焦げろがなんていうの壁にこうさっとちょっとだけ吐いたゲロがの残骸があって、あれと思って、あもしかして酔っ払っちゃったのかと思って、なんかねどうやらですねそのまあそのボーリングをやってたじゃないですか。でその時にストロングゼロね、まあ僕ストロングゼロあんま飲んだことないし、ビール以外をあんまりごくごく飲むと気持ち悪くなっちゃった経験があるので、ちょっと何ていうんですか、缶一本をすごいゆっくり飲んだんです僕は。なんですけどどうやらその実験4号くんはボーリングでそのわーって盛り上がってる最中めちゃくちゃストロングゼロを飲んじゃってたらしくてね。でストロングゼロって後々聞いたら結構怖いんだってね、あれ結構強いらしいじゃないですか。で多分ね彼はねそれをねそんなに知らないでジュースみたいにごくごく飲んじゃったんでしょうね。それがだから危険なんですよ、なんかあんまり酒なんていうのアルコールが強い感じがね飲み口でしないんですよねストロングゼロは。なんですけどもうストロングっていうぐらいですから結構きつかったらしくて、でもうそのわーってなっちゃったらしいんですよね。でそれをそのスケキヨ君は解放してたらしくて、で彼はなんかもう慣れたもんみたいでね、福岡の人たちって酒飲みの人がすごい多いらしくてね、で自分もなんか若い頃はもう潰れて解放されたりとか、いう経験があるみたいで、その後帰ってきてしきりにスケキヨ君が言ってたのはその酒にやられてる実験4号君を見てもう若い頃の俺を見るようだっていうのを 4、5 回言ってましたけど、でだからああ焦げろがあるからその焦げろをこうねウェッティとかで掃除してですね、でこれは出てった方がいいかっつって、でその出てったんですよカラオケを。早々に1時間いなかったんじゃないかな、早々に出てったんですね。で出てったらもう外出たらなんかめちゃくちゃ雨降ってて、あれね確かね台風が来たんですよ、その来た前後ぐらいだったんですよ。でなんかめちゃくちゃ雨降ってて、でそのビルから出てね、で商店街みたいなとこに来て、さあ次どうしようかっつったら、その商店街のなんていうの、商店街の柱のところにもうその実験4号くんはテディベアみたいに座っちゃってるんですよ、もう歩けないみたいな感じで、でもうガッてうなだれてるんですけど、で どうしようって言って、で目の前にコンビニがあったから僕と平林くんとで、まず何だっけかな、そこでまず水買ってあげたんだ。水っていうかスポーツドリンクみたいのを 1.5 リットルのやつねをまず買ってあげたのね。水分取った方がいいだろうと。でプラスでそれを飲ませてたのね。で俺もプラス、あでもウコンとか飲んだ方がいいだろうなって、ヘパリーゼとか後で飲んでも多分効くはずだからと思って、でもう一回コンビニに行って僕がそのあれを買ってね、ウコン買って彼に渡したんですけど、もうね散々吐いたはずなのにうーって言ってて、でそのスポーツドリンクもこうのごくごく少しずつ飲んでたんだけど、そのスポーツドリンクも出しちゃったんですよ。で出しちゃってたらしくて、でウコン飲んだらウコンも飲んで 2,3 分でバーって出しちゃって、もうウコンそのままですよ。なんですか、オレンジ色みたいな液体をそのままもう、彼 T シャツ着てたんだけど T シャツのとこにバシャバシャって出しちゃって、あらららってなっちゃったわけで、とりあえず彼はもう漫画喫茶、満喫インターネットカフェがあるからそこに入れて休ませなきゃいけないってことになり、僕とネックス君でまだ空いてたドンキに行きまして、そのね履いちゃったシャツのままだと入れられないってことで、パーカーみたいなのかな、なんか上着買ってあげて、でそれをもう着せて、で彼をそのインターネットカフェにこう押し込んでですね入れて、で大丈夫かなと思いながらもね、そこでじゃあとりあえず寝かせようっつって寝かせたんですね。で僕らじゃあどうしようかと、行く場所なくなっちゃった、そのカラオケでちょっと用を貸そうかみたいな話だった だと思うんです。そこで何時間か言おうかと思ってたんだけど、どうしようってなったら、その平林くんが、あ柏この近くにマジックバーありますよと、なんか俺が働いてたライブハウスの下の階にあるマジックバーすごいいいっすよと、そのマジシャンがいてっていう、でうわなんか マジックバーなんて行ったことないからなんかいいなと思って、でそれはちょっと小雨降る中ね、ちょっと止んできたんだけど、小雨降る中こう歩きながらさ、マジックバーってどんな感じなのって言いながらね、スケキオ君と僕とネックス君と平林君4人か4人でこうガーッと歩いて行って、4人って5人まあいいや、それは歩いて、で歩いて行ってさ、で着いたんですよ。で着いたらガチャって開いたら、もうラストオーダーだけどってその店長らしき人が言ったんですね。でも俺らは全然良かった、あ全然いいですよって言ったら、あとマジシャンもう帰っちゃったけどつって言って、えーっつって、じゃあバーじゃんってなってね、いやマジシャンいないのはちょっとさすがに残念だなと思って、もうそこも断念しまして、で平林くんは結構そこに家が近いらしいんですよね。でまあなんか明日ちょっとライブあるんでみたいな確かようで、帰ってったわけ。そっからでしょうがないから、僕とネックス君とスケキオ君で残った3人でしょうがないから、もう別のカラオケ、まあ、駅近くのカラオケに入りましてね。でそれちょっとなんかツイッターとかでそこで歌ってる映像とかネックス君上げてましたけど、そこで3人でずっと夜通し歌を歌ってたんですよね。でさなんかでその時にそれ招き猫っていう店だったっけかな、でドリンクバーあったんですよね。だからこう歌いながらも時々次に行くじゃない、自分のドリンクを。でその時に気づいたんですよ、あれ俺立てねえなっていうか、立つ時に右足のなんつったらいいの、膝の裏あたりがすげえ痛えなと思ったのね。でなんだろうと思ったら、多分ねボーリングのせいなんですよ。ですんげえ痛えなと思ってたんです。マジで結構痛かったんですね。でねそっからねマジで 1,2 ヶ月の間ずーっと痛かったんですよ、足が、右足が。マジでピークの時は足を引きずるみたいな感じ、もう階段登る時とかマジでしんどい感じで、ようやく今ほぼ全開になりましたけど、まだなんていうの、屈伸した中腰の状態から立ち上がるときちょっと右足痛いぐらい、ちょっと痛い、うん、って若干なるぐらいは残ってんのね。やっぱね、だからね普段やんない運動を30過ぎてやるとやばいっすね。ストレッチとか、まあ話によるとやっぱりなんかこう運動する前に、準備運動ももちろんそうなんだけど、準備運動よりはその運動した後にゆっくりストレッチしてアフターケアするといいらしいんだけど、 いやもうめちゃくちゃ痛くなっちゃって、だから多分ねボーリング終わった後に少し運動してればよかったんだね。そんな暇なかったですけどね、あのよかったんだけど、あ時間なっちゃった。はい、そんなわけでね、スケキヨ君と飲んだっつってんのにスケキヨ君の話があんま出なかったですけど、まあ楽しい夜をその日は過ごせたんで、でスケキヨ君はまああの福岡に帰りましたけどもね、でもね別にね、あの根性の別れというかね、これから先永久に会えなくなるとかじゃないわけですから、まあ、僕もあの彼の家遊びに行くことだってできるしね、何年後かに彼が音楽活動を再開させるっていうこともまあなくはないかもしれないしね、それは分からないですけど、彼はねもうすごいすっきりした感じであの旅立っていったので、福岡へ戻っていったので、これからの彼の人生を応援したいと思いますけども、そんなわけで番組には皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。さよなら。